先生方、こんにちは。国立循環器病研究センターの北風でございます。今日は山田先生、港口先生たちがなされました AJP でのお仕事をポッドキャストでお届けしたいと思います。この研究は、心筋梗塞サイズをいかに小さくするかという基礎的な研究でございますが、それがやっぱり臨床に役に立つかどうか、役に立つようにこう、展開していくというような、いわゆるトランスレーショナルリサーチだったというように考えております。この素晴らしい研究につきまして、筆者の先生方、それから先生、それと実際これをデビューされました三浦先生とでディスカッションを進めていきたいと思います。まずは港口先生、簡単にこの研究の概要をご説明いただけますでしょうか。
はい、ウサギの心筋梗塞を用いまして、シアリルイス X を膜表面に付着させました心臓標的性のリポゾームの中に、エルスロポエチンを放媒したものを、冠動脈の再貫流直後に、静注したものでありますが、このリポゾームは、梗塞の境界領域に選択的に運搬されまして、エルスロポエチンを局所に放出した結果、梗塞サイズを縮小し、左室リモデリングの改善、それから左室機能の改善が得られました。まあ、これらはエルスロポエチンによるプロサバイバルシグナル、例えば AKT、ARC、STAT3、VEGF、BCL2 の活性化、それから抗線維化作用、血管再生作用に起因するものであると考えられます。以上です。
それでは港口先生、どうもありがとうございました。非常に、素晴らしいお仕事かと思います。それでは三浦先生、ご質問などございましたら、ぜひお願いいたします。
はい、まずこのお仕事についての印象ですけれども、このサイアリルイス X、SLX をこう組み入れたライポソームというものの、心筋、虚血細管流領域にそのエリソロポエチンをデリバーするために、このサイアリルイス X を組み込んだライポソームが非常に有効であると、効率が高いということに驚きました。この DDS はそれほど複雑だというわけではありませんけれども、非侵襲的に虚血細管流領域にエリソロポエチンを運搬できるという点で大変素晴らしいと思います。もう一つ印象的といいますか、重要と考えられますのは、この大変ユニークなエリスロポエチン DDS によって、一つ重要なことが見つかったということであります。で、それは、もう組織ではエリスロポエチンがもう消失した14日後、心筋梗塞並びにエリスロポエチンを投与して14日後、組織のエリスロポエチンがなくなっているにもかかわらず、プロサバイバルカイネスが持続的に活性化しているということであります。で、この所見といいますのは、このエリスロポエチン DDS が非常に長い記憶を持った、ロングラスティングメモリーを持った、その心筋保護シグナルを活性化するということを示していると思います。こういった長期にわたる心筋保護メモリーのメカニズムについては、さらなる研究が必要だという具合に思います。
ありがとうございます、三浦先生。ご質問とかございますでしょうか。
はい、一つの質問でありますけれども、今お話したような、その組織にデリバーしたエリスロポエチンがもう14日後に消失しているわけですけれども、リン酸化 AKT や ARC の活性化は見られました。ただ、この場合、組織を全部取って調べていますので、14日後には組織に侵入してインフィルトレートしている白血球の ARC や AKT を見ているのではないかという、そういう懸念があるわけですけれども、その点いかがでしょう。
はい、港口先生、いかがですか。はい。
はい、ご指摘のように、イミノブロット解析に用いました心筋組織は、心筋とか浸潤した白血球の両方を含んでいますので、AKT と ARC の活性化が浸潤してきた白血球のせいであるという可能性は否定はできないと思います。しかしながら、同時に解析しました STAT3 の活性化がですね、拘束2日後に認められたにもかかわらず、拘束14日後には認められないということを考慮しますと、AKT と ARC の活性化が2週間にわたってですね、継続的に持続した、つまりそのプロサバイバルシグナルのこの ARC と AKT は、ある種のメモリーメカニズムが作動している可能性というのは否定できないというふうに考えます。
ありがとうございます。この長く続くメカニズムというのは何か港口先生お考えありますか？
いや、これがよくその私どもの実験結果からではよくわからないんですけれども、その2週間後には組織の、エリスロポエチンのレベルがそう高くないにもかかわらず、AKT と ARC のアクチベーションがまだ残っているという
なるほど。
事実だけがあったんですね。
なるほど。非常に面白い現象だと思いますね。三浦先生、このようなものに関して何か今までご経験とか知見とかいうのはありますでしょうか？
いや、これほど長いものはないと思います。虚血プレコンディショニングの場合に、再灌流後、再灌流時に活性化している細胞保護シグナルっていうのは、大体まあ30分ぐらい、まあ、持続するのが心筋保護に重要だという
そうです
所見が
ね。
ありますけれども、これほど数日間にわたるっていうのは非常に特異的なもので、やはりこれから解明しないとわからないんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。三浦先生、他にご質問とかございますでしょうか？
今回の、EPO-DDS によって、心筋梗塞も小さくなり、それから、ボーダーゾーンのマイクロベーセルデンシティが上がり、リモデリングが軽減したわけですけれども、心筋梗塞サイズというものが、まあ、リモデリング抑制に最も重要なことは分かっているわけですので、今回もエポによるインファークサイズ抑制がリモデリング抑制と関連したことは容易に、まあ、想像つくわけですが、一方、そのボーダーゾーンにおけるマイクロベーセルの維持というものがどれくらいリモデリング抑制に貢献したかという点については、まあ、どう考えたらいいのかという点について、港口先生、伺いたいと思います。
ご指摘のように、梗塞サイズは左室リモデリングの重要な決定因子です。で、エリスロポエチン含有リポゾームは、梗塞境界領域において毛細血管数を明らかに増加させております。まあ、このことが梗塞の治癒過程において、梗塞境界領域の血流増加を介しまして、梗塞サイズ縮小に関与している可能性はあるのではないかと思っています。しかし、この毛細血管の増加がどの程度左室リモデリング改善に関与しているかについては、今後の研究課題であると思っております。
これで港口先生、そのいわゆるリモデリングに対してはどうですか？今、先生は梗塞サイズに対してお答えいただきましたけども、リモデリング改善ということに関するマイクロベッセルの役割というのはいかがお考えでしょうか？
そのリモデリングも、その2週間のおそらくその過程の中で改善してるんでしょうけども、その血流改善ということが、ある種のその保護因子を増加させるとか、そういうものに関与している可能性があるんではないかと思ってます。で、つまり、そのリモデリングにもですね、その血流増加ということが何らかの役割を果たしているのではないかというふうに考えます。
はい、ありがとうございます。三浦先生、他にご質問とかございますでしょうか？
最後にちょっと臨床的な質問させていただきたいと思います。先ほどの非常に長く持続するプロサバイバルカイネス、あるいはボーダーゾーンのアンジオジェネシスの促進というようなことですけれども、こういう、プロサバイバルカイネスやアンジオジェネシスは、患者さんにとって必ずしも常に利益があるとは言えないという具合に思います。特に慢性炎症、まあ、動脈硬化も、まあ、慢性炎症の、要素を持っておるわけですけれども、そういう、こうクロニック慢性炎症のあるような患者さんに対して、果たして、まあ、こういう SLX を組み込んだライポソームを使うリスクについては、港口先生、どうお考えでしょうか？
確かに、そのプロサバイバルカイネースの活性化とか、血管再生が動脈硬化などの炎症性疾患を持っている患者さんにとっては、必ずしも常に有利に作用するとは言えないと思います。まあ、しかし、今回のように、その急性心筋梗塞の場合に適用するよう場合はですね、そのエリスロポエチンの効果が梗塞の治癒過程だけの限定された期間のみに作用するために、エリスロポエチン使用のリスクは極めて低いのではないかというふうに考えます。
はい、ありがとうございます。非常にこう適宜の得たディスカッションかと思います。最後に私から一つお伺いしたいんですけれども、この今先生、非常に素晴らしいお仕事されたんですけども、これはやっぱり基礎の研究で、じゃあ臨床への展開というのはどのようにお考えでしょうか？
ありがとうございます。エリスロポエチンは現在、臨床の現場ですでに使用されている薬でありますし、まあ、今回のリポゾームは、リン脂質とガングリオシド、それから糖鎖で作られているため、 このドラッグデリバリーシステムを人に応用するハードルは極めて低いのではないかというふうに思っております。まあ、早期にエリスロポエチンリポゾームが臨床現場で使用されるようになることを期待しております。
はい、ありがとうございました。港口先生、三浦先生、非常にこう分かりやすいお話をいただけたかと思います。エリスロポエチンというのは心筋保護効果があるということが分かってたんですけど、なかなか臨床には使いにくい。その時にその DDS システムという最新のシステムを使ってすると、副作用なく心筋梗塞サイズを小さくして、リモデリングを改善して心不全を抑制できるかもしれないというお話をいただきました。ぜひ、臨床でもこれが成り立つかどうかということをご検討いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
You've been listening to an AJP Heart and Circ podcast. For more podcasts, visit us online at ajpheart.physiology.org. Thank you.